はい。ではですね、今回は完全独学で、大学在学中に TOEIC 980点を取得した緒方仁さんにインタビューしたいと思います。ここではですね、TOEIC で高得点を短期間で取るコツに焦点を当てて聞いていただければと思います。それでは緒方さん、今日はよろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。
ではですね、ご経歴に関して簡単に教えていただければと思うんですけれども。
はい。ですね、私今23歳なんですが、大学2年生の頃から、大学は宮城県だったんですが、2年生の頃に英語を勉強しようと決めまして、そこから TOEIC、在学中に900点取ろうという目標を立てて勉強しました。それで1年半ですね、かけて900点を取って、その後就職活動をして、大学を卒業する前に980点を取って、今商社で働いています。というのが簡単な経歴になります。
あ、なるほど。ありがとうございます。もうちょっとこう、マイクを近づ
あ、
けて、
近い方がいいでは す
い、近
か？
づけてい
は
た
い、
だいた方が。
わかりました。
ありがとうございます。
ちな
で
みに、
は、はい、何ですか？
今入ってます。
あ、いいですよ、
大丈
全
夫です
然。
か？ちなみに時間ってどれくらいで？
あー、まあなんか、
まあ、気分ですか？
一応1時間入れてるのね。
あ、はい。
だから別に3、40分とかになると思うんですけど、この質問の長さだったら。
あ、了解です。
それでは、緒方さんはそもそもなんで、TOEIC を受験されようと思ったんでしょうか？教えていただけますか？
はい、これはですね、高校の頃まで遡るんですが、高校の頃全く僕英語の偏差値が40くらいだったんですね。それで、予備校に行き始めて、そこの先生が卒業するときに、大学在学中に4年間という自由な時間があって、 TOEIC で900点も取れないと、まあその後社会的な成功は難しいだろうっていうことを言われまして。
厳しい先生ですね。
はい、それをですね、まあ、一応大学入って1年目はもうすっかり忘れて、もう遊びすぎて単位も落とすような生活だったんですが、その人の、言葉が教科書に載ってまして、不意に見つけて、あ、じゃあ TOEIC 勉強しておかないとやばいなっていうふうに思いまして、それがそもそもの TOEIC の受けたきっかけになってます。
ああ、なるほど。ありがとうございます。TOEIC って、リーディングセクションとリスニングセクションが両方あると思うんですけど、
はい、
リーディングセクションっていうのはどういうふうに、全部独学で勉強されたんですよね。
はい、そうですね、僕、勉強で使った教材もすべて、本屋さんで買えるものでして、はい、リーディングもまさに、最初は TOEIC 対策、よくある TOEIC 対策とか書いてあるような本で勉強しました。
で、最初はリーディング対策と書いてあるような普通
はい。
の本だったんですけど、そこからなんか違う勉強法に変わっていったんですか？それとも。
そうですね、基本はその本屋さんで売ってるような参考書で僕は勉強したんですが、途中ちょっと背伸びをしてタイムを購読してみたり、はい、
難しいですよね、タイムって。
そうですね、タイム1年間購読したんですが、実際読んだの何ページかなってくらい全然読まなかったです。あまりに難しすぎて。
私も今ちょっと読めるかどうか微妙なとこですけど、
あ、本当難し
い
い
や、
ですね。
ニューズウィークだったら、ニュー
はい、
ズウィークは簡単じゃないですか。
あ、そうなんですね。
うん、いや、全然難易度が違う。全然難易度違いますよ。
いや、ちょっと背伸びしてしまいました。
ぜひ今度ニューズウィークを
あ、もう試してみ
購
ます。
読してみてください。 ああ、なるほ ど、なるほ
はい。
ど。で、タイムとかを購読してみたりとか、
そうですね。あとはもう本当に英語の参考書ですね。もう参考書をとにかく音読、音読、音読で。
どんな参考書ですか？ TOEIC の。
そうですね。TOEIC の参考書、それからよくある TOEIC 模擬試験とか、そういったものをとにかく解いて、で、僕、出会った英文っていうのを絶対5回音読するって決めてるので、
素晴らしいですね。
はい、それでとにかくリーディング問題を解いたら全部5回音読するっていうのの繰り返しでした。
あ、じゃあその長文を5
はい、
回音読するみたいな、
そうです
必
ね、
ず。
長文も5回音読しますし、
うん。
問題と選択肢も全部5回
あ、
音
そうなん
読
です。
します。
選択肢も？
選択肢も5回音読し
え、
ます。
選択肢って間違った選択肢も？
はい。
あ、そうなんですね。
はい。一応、英語としては正しいじゃないですか。なので、間違ってても関係ないと思って。はい。
音読することでどういうふうに良くなっていったんですか？
そうですね。やっぱり音読すると、まず、自分の英語の発音だってわかるし、あと、 こう音読しながら理解するっていう、なんか日本語に変換しないで英語そのままで理解できるようになるっていうのが僕はすごい感じました。
あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。それでこう、まあ、長文を解いたりとか音読していったりする中でだんだんこう点数が伸びていったみたいな。
そうですね、リーディングは正直言ってなかなか伸びなかったです。
あ、そうなんですか。
はい、文法が特に苦手でして、文法リーディングは難しかったですね。最後の最後まで足引っ張ってました。
文法はどうやって勉強したんですか。
文法もTOEIC対策の文法書をとにかく解いて、そしたらそれも最初は全部10回音読してました。
あ、なるほどね。
はい、単語とかってすいません、文法問題って短いので10回くらい音読しても 2,3 分で終わるので。はい、
日にどれぐらい勉強してたんですか。
ですね、大学生で時間があったので、まず夏休みとか春休みの時間があるときはだいたい少なくとも5時間勉強してました。
すごい熱意ですよね。
はい、
へえ、
よくやったなって思ってます。
その先生の言葉だけで。
そうですね、
なんか社会的にダメになるみたいな言われたから。
はい、とにかくなんか僕も大学で英語教育を専攻してたので。
なるほど。
といっても英語の授業は少なくて、どっちかっていうと学校でどう教えるかばっかりだったんですが、それで僕も一応英語系なのに在学中に900点取らないとまずい、それだけです。
周りの人は持ってたんですか、900点とか。
いや、誰も持ってなかったです。はい。
なるほど、なるほど。へえ、ありがとうございます。ちょっと止めますね。では、リスニングセクションはどういうふうに勉強されてたんですか？
はい、リスニングは僕大好きなんですが、
はい、
まずはやっぱり TOEIC 対策書ですね、TOEIC のリスニング対策を練習してました。で、それもですね、聞いたら、解いて答え合わせをしたら、またそれも5回は全部音読すると決めまして、ずっとずっと音読してました。
あ、なるほど、はい、音読の鬼みたいな感じで、
はい、で最後はシャドーイングで締める。
はあ、すごいですね。まあ、先ほど5時間ぐらい勉強されてたっておっしゃってましたけど、はい、リスニングとリーディングだったらどういう時間配分でされてたんですか。
あ、そうですね、僕文法とリスニングと、それからリーディング、この3つに分けて勉強してたんですが、全部を1時間半1時間半1時間半ずつくらいで、あとちょっとずつやって5時間くらいかなと。
ああ、なるほど、すごいですね。TOEIC の CD 以外には何かリスニングでやってたとかいうのはないんですか。
あ、はい、かなりあります。まず最初はそれから入ったんですが、徐々に飽きてきたので次に、ポッドキャストとかで CNN を聞いたりして、それからそれもなんかそればっか勉強ばっかでつまんないなと思ったので洋楽を聞き始めて、
へー、
洋楽だとまたなんか発音とか聞き取れないなと思ったので今度映画を見始めて、でその次は映画だと長くて勉強になんないと思ったので今度30分ドラマを見続けたりしました。
あ、はいはい、どれが一番良かったですか。
やっぱ僕ドラマが大好きで、
はい、
今でも部屋でいるときはずっとフレンズが流れてます。
あ、フレンズいいですよね。
大好きなんです。
フレンズは英語の勉強にはもうすごいいいとは私も思うんですけど。
そうですよね、僕も楽しいし勉強になるし。
実は全部持ってるとかそういう。
いや、すいません、まだシーズン6までしか行ってないです。
そうなんですね。ありがとうございます。フレンズ以外に何かこれが良かったとかいうドラマとかありますか。
そうですね、僕アニメが好きなので、あとシンプソンズですね。でもシンプソンズちょっと難しくてなかなか勉強
向き、スラングあるしね。
そうですね、向きとは言えないかなと思いつつも、あとは映画全般好きなのでツタヤで借りて、特にデイアフタートゥモローがなぜか好きです。
デイアフタートゥモロ
ー、はい、
どんなんでしたっけ。
そう、何でしたっけ、気候が変わって日本が何でしたっけ、昔の冬の時代みたいな、
氷河期
氷河期に戻るんです。
あ、そうなんだ、はい、へえ。 何でも見るみたいな。
何でも見ます。何でも見ます
基本的に。
はい。
ああ、なるほど。え、それでドラマとかって、見るじゃないですか。
はい。
で、どういうふうに勉強してたんですか？ただ単に見るだけ？字幕付き？字幕なし。
最初、そうですね。ドラマ30分だと短くてちょうどいいと思うんですが、最初に何も字幕なしで見て、で、面白いからもう一回見ようと思って、その時は今度字幕をつけて、で、字幕をつけて分かんない単語が出たらちょっと止めて、辞書引いて。
字幕日本語ですか？
あ、字幕最初英語ですね。
あ、なるほど、なるほど。
英語で辞書引いて、で、最後に3回目極めつけ日本語で見て、
うんうん、
はい、この3段階で終了。
それ今も そんな感じなんですか？
いや、今はもう単純に流してます。もう特に字幕もつけないで流してます。
へー。あ、じゃあ昔は、まあ、リスニング対策として、
はい、
まず最初に字幕なしで見て、
はい、
次に英語の字幕で見て、わからない単語が出てきたら止めて調べて、
はいはい、
日本語の字幕で完全にものにするみたいな。
そうですね。それで1時間半のワンセットになるんですね。
素晴らしいですね。すごいですね。
そのために僕、ポータブルの DVD プレイヤーも持ってて、
へ、
それで大学中も1時間半講義がなかったりする1コマと3コマの間の2コマとかで一人で映画見たりしてました。
へえ、凝り性。
そうですね、ハマると大変になってしまいますね。
なるほど。
はい、もうあとその他もリスニングは iPod は手放さなかったので、通学時間は車だったんですがずっと英語聞いてるし、あと映画をちょっと CD に落としたりして映画も車の中で聞いたり。
iPod は何を聞いてたんですか？
iPod 僕英語しか入れてないんですね、
うん、
もう他の入れてると聞いちゃうので、はい、もう英語専用って決めて。
英語はポッドキャストとか？
あ、そうですね、ポッドキャストと TOEIC 対策のリスニングですね。それから CNN を入れたり、あとは映画もちょっと一部音声を入れたりしてました。
ポッドキャストは何かおすすめのポッドキャストとかありますか？
あ、そうですね、僕 CNN の毎日更新される 4,5 分のものがあるんですが、そちらがすごいおすすめです。
は
い、
はい、なんでおすすめなんですか？
そうです、毎回毎日更新されるのと 4,5 分という短い時間だっていうことと、すごい経済とかその日に起きたこととか簡潔で結構分かりやすく現地っぽい英語で教えてくれるので、すごい勉強になりました。
その iPod 聞くときは注意して聞いてます？それともこう流すだけみたいな？
そうですね、暇な時は多分聞いてるんですが、別に流してもいいやと思ってるので、そこまで集中はしてないと思います。はい、
なるほど、わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあリスニングに関してはこうもう最初からこう結構高得点みたいな？
いえ、僕初めて TOEIC 受けた時は735点だったんですね。
はい、いいじゃないですか。
そうですよね、
うん、
でもその2週間後調子乗って受けたら670点くらいだったんですが、その時はもうリスニング文法ともにやっぱり340点くらいで、あんまりそこまで良くはなかったんですが、そこから1年間くらいですね、そうやってずっと英語を聞くようにしたら、次受けたのが845点になってまして、
素晴らしいですね。
それが1年後ですね、1年経って845点で、リスニングが430点で、リーディングが410点くらいかな。足し算合ってますか？
あ、多分。なるほど、
はい、
じゃあこう、まあ、基本的に英語での中で生活するようにしたら、
はい、
自然に
そう
ですね、リスニング力は伸びたっていう感じ、
はい、もう、はい、そうですね、そこから、まあ、さらにどんどんどんどんのめり込んでいくわけなんですが、
はい、
もう
まだあるんですか？
まだどんどんありますね。もう環境を英語にしたくなってしまって、
はい、
もう900点台っていうのが見えなくてですね、どうすればいけるんだろうと思ったら、これ英語の環境にするしかないだろうと思いまして、で、iPod 用のスピーカーも買ってお風呂でも聞けるし、あとそれ持ち運べるので今でも聞けるしっていうような、どこでも英語はとにかく聞ける環境を作りました。
あー、なるほどね、はい、素晴らしいですね。
ちょっと頭おかしいんじゃないかって言われました。
それで845点から900点台に行くのはどれぐらいかかったんですか？
そこから半年でした。
あ、素晴らしいですね、はい、
それで1年半で905点になったんですね。その時がリスニング480でリーディングが425点ですね。
よく覚えてますね。
はい、何度か説明してるので。
あ なるほど。
はい。
へえ、すごいですね。で、そこから980、980とかすごくないですか、なんか。
いや、僕もこれはびっくりしてるんですが、その905点を取ってから、ちょっと就職活動を挟んで、約1年後に会社で受けたら920点だったんですね。それまで全く勉強する気はなくて、相変わらずドラマとかを見て、何にも、もう参考書勉強しなかったんですが、勝手に伸びて、あ、これでいいのかなと思って、その後も映画だけ見てたら、その半年後、入社前に受けた TOEIC が980点になってました。
あ、すごいです
はい。
ね。へえ、じゃあもう基礎があったから、あとはリスニングでカバーしたみたいな感じなんですかね。
そうです
でも
ね。
リスニング、両方ほとんど満点ですよね。990ですよね、満点。
そうですね。リスニング満点と495と、リーディングが485点で。はい。
ああ、素晴らしいですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、リスニングとかリーディング両方に関係すると思うんですけども、ボキャブラリーっていうのはどういうふうに増やしたんでしょうか。
はい、僕これあんまり好きじゃないんですね、ボキャブラリーっていうのが。なので、やっぱりまずはすごい簡単な TOEIC 650点向けとかの単語帳を買って、僕それをよくある赤いやつで隠したりして、
はいはいはい。
はい、あれ
受
で
験
こう
生みたいな。
本当受験生みたいなことやって覚えてました。はい、
へえ。
でそれをやって、あと分かんないところだけ丸つけて、まあ、たまに時間の時に丸つけたやつだけ見るということをやってました。
見るだけですか？
は
音
い。
読もしてました。
いやー、ボキャブラリーもなんか音読してなかったんですね。
あ、そうなんでは すね。へえ。なるほどなるほど。そうなんです
い。はい。
ね。じゃあもう参考書。
そうですね、参考書のみで。あとは、ドラマとかを見た時に分かんないやつはちょっと違う紙に書いておいて、覚えたりしてました。
じゃあもう電子辞書は常に携帯みたいな。
そうですね、今も持ってます。
素晴らしいですね 素晴らしいですね ありがとうございます。
は
ではですね、まあ、TOEIC の勉強というと、まあ、モチベーションの維持っていうのがすごい大切になってくるんですけども、まあ、先ほどおっしゃったように、こう、恩師の言葉が
い。
あったと思うんですが、でもこう、だれますよね、たまに。
はい。はい、
だ
だ
れ
れ
ま
ます
せんでし
ね。い
た？
や、相当だれてました。休み中だけですね、やっぱ、そこまで勉強したのは。
で、どういうふうに、そのなんかもう、TOEIC 取ってやるぜっていうモチベーションを維持してたんですか？
そうですね、最初はやっぱりその先生の言葉で十分だったんですが、1年、いやー、結構だれてはいたんですよね。でもその度に、もう一回そのテキストを見直したりして、もう一回その言葉を見ると、あ、やっぱちょっとずつでもやっておかないとなっていうふうに思えて、で、だんだんこう800点とかになると、意地になって、あ、もっといけるでしょっていうような気持ちになって、やってしまってました。
へえ、そうなんでは
い、
す
あ
ね。
とはやっぱり就職活動もあったので、それまでに取っておいたらいいなっていうのもありました。
TOEIC を取って、その先のこう目標とかはなかったんですか？
そうですね、まずは僕の中で TOEIC ができればある程度英語もできるようになってるだろうと思ってたので、
あ、
まあ、ま
そう
ず
ですね。
TOEIC をやって900点取ったら、その後に何か英語でできることを探せばいいかなって思ってました。
もう見つかったんですか？英語でできること。
いやー、まだそこまで見つかってはないんですが、今の商社の仕事でもやっぱりお客さんとは英語で仕事をしてるので、その点では今は満足してます。で
な
も
る
これ
ほ
から
ど。
もっと探していきたいなと思ってます。
商社は、担当地域とかどの辺なんですか？ちなみに。
そう、僕はメインは中国ですね。
あ、なるほど
はい。
ね。あ、じゃあ中国人の方と英語で会話みたいな。
そうですね。英語で会話をするのと、あとは中国以外でもベトナムとかその他アジア圏ですね、そこの方々とも英語でやり取りはしてます。
あ、なるほ
はい。
ど。わかりました。ではですね、まあ、先ほどからこう TOEIC の勉強で、基本的にテキスト、本屋で売ってるようなテキストを、まあ、使われてたというお話だったんですけども、
はい。
テキストっていっぱい出てるじゃないです
はい。
か。で、まあ、英語の本自体もすごい多いし、一体何を選んだらいいのかっていうのが絶対あると思うんですけども、そ
はい。
の辺でこうテキスト選びのコツとかあったら、ぜひ教えていただきたいんですけども。
あ、はい。まず、 とにかく簡単なものを最初に選ぶことだと思います。例えばボキャブラリーの参考書だと TOEIC 800点向けとか900点向けとかあるんですが、結構最初にそういうのを買う人って多いと思うんですね。その中で僕900点取るまで実は650点向けのものしか勉強してなかったんですね。それでも900点が取れるっていうふうに僕は思ってるので、あと文法書もですね、細かい説明が書いてあるとやっぱだれてしまうし、そんなの覚えられるわけないっていうのばっかりなので、とにかく問題数も少なくて、特に初心者の方であれば説明が文字が大きくていっぱい書いてあるものを自分で、あ、これならできるっていう少ない量のものを選ぶのがいいんじゃないかなって僕は思ってます。
なるほど。私ちょっと TOEIC の勉強したことなくて、実は、
はい、
ちょっと全然わからないんですけど、650点と900点を目指すって一体何が、単語の難易度とかが違うんですか？
いや、あれはいかに簡単な英語を正確に理解して素早く、理解するか、素早く答えを見つけ出すかっていうところだと思います。やっぱり600点レベルの人だと、TOEIC でこう読まれるアナウンスとかを聞き逃したりしてしまうと思うんですね。で、そこで点をどんどん落とすんですが、やっぱり900点になるとある程度もうスピードも絶対追いついていけるし、それをそのまま理解できるっていう、そういうレベルになってくるんじゃないかなって思ってます。
テキスト的には何が違うんですか？
あ、テキスト的にはですね、ボキャブラリーで言うと、いかにマニアックな単語が載っているか、ね、
なるほど
ですね。はい。
文法とかも違うんですか？
そうですね、文法も徐々に、こんなん出んのかなっていう単語で作られた、単語で難しい文章が、あって、もう自動詞とか他動詞とか分かってないと絶対解けないとか、そういったとにかくマニアックな問題がどんどん増えてくる、そういう問題ですね。
じゃあ尾形さんのおすすめとしては、まあ、650点のテキストをもうなるべくたくさん解いて、
はい、
もう完璧にしたら900ぐらい取れるよと。
はい、そうですね、僕は本当にそう思ってます。実際テキストも、まあ、各2冊ずつくらいあればいいんじゃないかなって思ってます。
リスニングとリーディングと。
そうですね、リスニング、リーディング、文法、それからボキャブラリーですね。
へー、はい、なるほどね。2冊ずつをこう徹底的にやるみたいな。
徹底的に、はい、やります。
じゃあ何回も解くんですか？
そうですね、僕何回解いたんですかね。文法は多分20回くらい解いてると思います。
覚えません？長文とか。
覚えてます。
でもなんか覚えたらなんか意味なくないですか？
いやなんて言うんでしょう、覚えてるってことは単語も入ってるし、あと徐々にスピードを上げていくと他の文章でも対応できるようになると思います。
なるほどね、はい、じゃあ日本文は読むんですか？訳って読んでました？
訳は最初は読みました。やっぱりどっか間違ってるかもしれないっていう気持ちはあったので、さらっとだけ見ました。
なるほど、はい、で、まあ、次から解くときは別に訳は読まないみたいな。
そうですね、よっぽど迷わない限りは読みません。
なるほど、はい、なるほど。20回ですか？
はい、20回といって各10回音読してるので1文多分200回くらい音読してるかもしれないですね。
すごいですね。
こう考えると、はい、
なるほどね。
ちょっと勉強量に任せた。
じゃあ毎日 TOEIC の勉強してたんですか？英語の勉強イコール TOEIC の勉強みたいな感じだったんですか？
そうですね、学生の頃は僕もその英語と TOEIC って違うんじゃないかとは思ってたんですが、まず英語のうちの一分野が TOEIC なわけだから、
うんうんうんうん、
TOEIC をとにかく勉強しようと TOEIC だけやってました。
なるほど、ありがとうございます。では逆にちょっとお聞かせしいただきたいんですけども、
はい、
TOEIC の勉強法でこれだけはやってはいけないというものがありましたら教えていただけますか？
はい、TOEIC対策でということなので、そうですね、とにかくさっきも言ったんですが、難しい参考書は、まあ、いらないということと、あとはですね、やっちゃいけないことでしょう。やっぱ文字だけ見てるっていうことですね。
あ、なるほどね、はい、
TOEIC ってやっぱ筆記試験でスピーキングがないから、TOEIC の勉強、音読とか言葉を出したりしないでやってしまうと、 トーイックだけできて英語ができないっていう典型的な人になってしまうので、ね、そこは気をつけた方がいいと思います。
ああ、わかりました。ちなみに基本的にじゃあトーイックが高得点できゲットできた段階でもう喋れるようになってたみたいな感じなんですか？
そうですね、僕は結構喋れたと思います。はい、もちろんやっぱり留学して帰ってきて、はい、トイックで800点とかの人の方が確実に喋れはするんですが、それでも僕は結構喋れたなと思ってます。
それはなんでそんなことができたんですかね。やっぱり音読。
そうですね、実際喋ってますし、特に音読でも体に僕は染み込ませてるタイプなので、運動と一緒でなんか気づいたら出るっていう感じ。
じゃあ独り言とか英語なんですか？
そうですね、当時バイト中も頭の中は英語でやろうと思って、たまにお客さんに英語で言って何この人みたいなことはありました
すごいですね。
はい、もう伝票打ってる時も常にこう 1,2,3 とかじゃなくて、そこも 1,2,3 で数えたりして。
すごいですね、はい、徹底してますね。
そうですね、僕時間の使い方だけは工夫したいなって思ってたので。
あ、素晴らしいですね、はい。じゃあ繰り返しますけども、 TOEIC の勉強でやってはいけないものは、まあ、欲張って難しいものに手を出すということ、難しいテキストに手を出すということと、はい、あと、文字だけを見て分かった気にならない、
はい、
でちゃんと声に出して読むということですかね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。ではですね、最後になりましたけれども、これからこう TOEIC で高得点を目指そうとされる、これを聞きの皆様にちょっとメッセージをとかアドバイスがあればいただきたいなと思うんですけれども。
あ、はい、まず TOEIC っていうのは社会一般的に見て英語を喋らなくても、あ、この人は英語できるんだっていうふうに思わせてくれるすごい便利な道具です、うん、それは間違いないと僕思ってまして、でこれを持ってると結構、人生いろんなことが変わってくるかなって僕は本当に思ってます。で僕実際、地方の名もない大学で、いたんですが、この TOEIC で900点があるっていうだけで、ある意味大手の会社に、初めて教育学部から取ってもらったり、それから会社に入ってからも、あいつは独学でこれくらいできるんだから言語を勉強させたらすごいことになるっていうふうに見てくれて、出張とかそれから海外赴任のチャンスとかも話を先に持ってきてくれたりする、そういうすごいいいところがあります、TOEIC っていうのは。ですので、まず TOEIC で何がしたいのか、 TOEIC が取れたら何ができるのかっていうことを考えて、すごいワクワクしたらきっと勉強したくなると思いますので、そうやって TOEIC に対するモチベーションを上げてですね、TOEIC が一体自分に何をしてくれるのかっていうことを夢見ながら勉強したら、僕はもうやり方はどうでも、TOEIC で高得点を取るっていうのは誰でも大丈夫だと思いますので、とにかく続けることっていうことを考えて TOEIC の勉強を頑張っていただけたらなと思います。はい、
なんか宣伝したいこととかあれば。
ああ、
ウェブとかホームページとか
はい、ですね、僕が運営しているホームページがですね、タイトルが、英語TOEIC で夢を叶えるという、まさにそのまんまなタイトルで、あります。 Yahoo の検索で TOEIC 独学と入れていただければ一番上に出てまいりますので、そちらの方で見ていただければなと思います。こちらでも、今回お話しできなかった、英語の勉強法とか細かいことも、紹介させていただいてますので、どうぞ一度行ってみてください。よろしくお願いします。
はい、では本日は尾形さん、本当に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。